この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はローマ人への手紙8章31節から34節になります。それでは御言葉に聞きましょう。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。神が私たちの味方だからという説教題です。本日の礼拝は合同礼拝となっております。本当に久しぶりに、みんなで集まり共に礼拝が捧げられることを嬉しく、また主に感謝しております。本当にこの景色というか、こういう形というのは久しぶりだなと思っております。先週の祈祷会で、合同礼拝っていつ以来だったっけって、そんな話になりました。みんなですね、記憶をたどりながら、あれはいつだったかな、いやいやあれそれ違うよとか、なんかみんなとても不明確でですね、いやいつだったかなと思ったんですけれども、少し調べてみると、今年の5月末に執事の就任式があって、そして教会学校の教師任命式があって、その時みんなで集まって礼拝を捧げている。ですから今日は約半年ぶりの合同礼拝になります。また聖餐式は今年の1月以来となっております。聖餐に学ぶという、聖餐を学ぶ1年でありながら聖餐が預かれないという、本当に忍耐を要する中、私たちは耐え忍んできました。皆さん本当によく耐えてくださったと思っております。今日は耐えて耐えて耐えた分だけ、より喜びも大きく、これまで待ち望んできたその主の聖餐に預かりたいと思います。また今日は転入会式、新しい神の家族をこう教会にお迎えする礼拝でもあります。本当に盛りだくさんの喜びがこう集められた、本当に主に感謝しつつ、また主なる神様からの祝福が今ここで礼拝を捧げられるお一人お一人の上にありますようにと祈ります。この後に持たれる転入会式で3名の方から救いの証をしていただきます。牧師や執事は転入会のための諮問会で事前にその証を聞きます。証を聞きながら、主なる神様がお一人お一人の本当に傍らに来てくださって、救いへと導き、またその後も神様はそれぞれの歩みを導いてくださったことを、そんな証をお聞きしました。3人の置かれた状況はそれぞれで、救いに導かれたきっかけもそれぞれ、さまざまな違いはあるけれども、証を聞きながら変わらないことは一つ、今日のパウロの言葉で言うなら、神が味方となってくださっていたということです。神が3名の兄弟姉妹の救いを導き、その後の歩みを導き、味方となり導き続けてくださったということです。神が私たちの味方であるならとパウロはこのように言いました。味方であるならと、これはもしも神が味方ならという こう家庭の話をしているのではなくて、パウロは神は私たちの味方なのだとの確信を言い表す表現です。パウロはここまで主イエスを信じ神の子とされた人はやがての栄光、救いの栄光、救いの完成に導かれる。そのために御霊が取りなし、その取りなしに応え、父なる神は救いの完成という神のご計画の中に私たちを入れてくださっている。私たちは御霊の取りなしの中で、神のご計画の中で、救いの完成へと確かに導かれているということをパウロはここまで語ってきました。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの救いを完成させてくださる今、パウロは何を語ろうとしているのか。それは一つです。神は私たちの味方である。神は私たちの味方だ。このことをパウロははっきりと申し上げている。実は新約聖書の言葉ギリシャ語でこの箇所を読むと、そこには味方という言葉は出てきません。その代わりに神は私たちのためにっていう、そんな言葉がここには出てきます。神は私たちのためにいてくださる。神は私たちのためになしてくださってる。それを神は私たちの味方であると日本語の聖書では訳しています。私たちの味方である神は私たちの傍らで私たちのために何をしてくださってるんでしょうか。それはすべてを恵んでくださり、義と認めてくださり、罪なしと取りなしてくださってる。私たちの味方である神は私たちの救いを確かに、確かにしてくださってる。33節と34節には、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか？誰が私たちを罪ありとするのですか？と、またここでも誰が、もしも、パウロはそういう過程の話をしているのではありません。パウロはここで、神が私たちの味方なのですから、神に選ばれた私たちを訴えることは誰にもできないのです。神が義と認めてくださってるからです。と、高らかに告げる。誰も私たちを罪ありと裁くことはできません。それは私たちの罪と裁きを代わりに負って死んで、いや、蘇ってくださった主イエスが私たちのために取りなしてくださってるからです。もし何かが私たちのことを罪ありだ、あなたは罪ありだ、あなたには罪があるんだと責め立てたとしても、主イエスが私たちのためにこう言ってくださる。ちょっと待てと。私はこの人の代わりに罪を負った。この人の裁きを私が受けた。ですからこの人には確かに罪はないのだ。主イエスを信じる。そして神の子とされる。それは確かに神の前に義とされているのだ。罪なしとされているのだ。なんでそう言えるんですか？神が私たちの味方だからです。私たちの救いのために神の恵みが足りないなんていうことは決してありえない。私たちは決して不義とされない。私たちは決して罪ありとされない。神が私たちの傍らにおられ、神が私たちの味方となり、神が私たちの救いを神が確かにしてくださるからです。これもし自分の力で救いを確かにしようなんていうことを思惑を始めたら、私たちの救いの確かさなんてものは簡単に砕け散っていくものであります。 神は私の味方だから私の救いは確かだと語るパウロを思い返してもどうでしょうか。パウロという人はどういう人であったか。この人はキリストの弟子であるステパノを見殺しにした人です。大勢の人がステパノに石を投げて彼を殺そうとするさなか、彼は加害者の着物をその手に持ってそれを見てた人です。見殺しにした人です。また主の教会があると知れば遠路はるばる惜しむことなく教会を散らし、教会を壊し、教会を殺していった人です。そんな彼がきっとそういう彼の事柄っていうのは一生つきまとったものであると思います。ステパノの殉教の場面は彼の脳裏に焼き付いてたと思うけれども、彼は自分は確かに救われてると確信を得た。それはなぜか。神が私の味方だからだ。目を閉じればステパノの殉教の場面が見えてくるかもしれない。それでも信じる。神が私の味方だからだ。神が私の救いを確かにしてくださったからだ。私たちの神は私たちの味方となり、私たちの救いを確かにしてくださる。聖書は救いという一つの言葉に大変豊かな恵みを数えています。神の御子であるイエス・キリストの十字架の犠牲によって、このイエス・キリストを信じたすべての人は神の前で罪許される恵み、神によって義と認められる恵み、神の怒りと裁きを免れる恵み、永遠の命に預かる恵み、神に愛され神の御心に生きる神の子とされる恵み、救いの恵み、本当にそれは数えるだけ大変豊かにあります。このような救い、このような救いの恵みは確かに私たちのものとされる。この救いは確かに完成する。それは神が私たちの味方だからです。神が私たちのその救いの恵みを私たちに確かに届け、救いを完成させてくださる。神が味方であるということは、パウロという人を本当に生かしたことであると思います。私たちも過去を顧みると、恥じりたくなるような自分を思い起こします。パウロはなおさらのことです。けれども、神の子とされ、神が味方となってくださったから、神が私への救いを確かにする。本当に主に感謝したことであると思います。神が私たちの味方なのだ。教会に来ると、心が安らぎますと、そのように教会に来られた方が、感想をおっしゃってくださる方が時折おられるんです。教会に来ると本当に、平安が与えられます。私はそれは、いわゆるスピリチュアルな、宗教的な、キリスト教文化的な、そういう雰囲気から来る平安ではないと思っています。教会に来てもし心安らぐ平安を感じるとするならば、それは神が味方であるという平安、救いが確かであるという平安に生きている人たちの中に身を置いているからだと思うんです。神が私たちの味方である、このように神に信頼するところに平安があり、そういう人と一緒にいると平安を感じる。そしてもう少し言うなら、この平安というのは 教会に来ているこの人にだけ与えられる、差し出されている、そういうものではないということを知ってほしいと思うんです。このような平安、あなたが平安を感じている、その平安ってあなたも受け取ることができるんですよということを知っていただきたいと思うんです。願っています。教会という場所に平安があるのではない。教会に集う一人一人に、神が味方である、救いが確かである、こういう平安が与えられている。その平安はあなたにも差し出されています。神様はその平安を受け取ってほしいと願っておられるのです。ある人がですね、こんなことを言っていました。ぜひクリスマスの出来事を思い起こしてほしい。神はご自分の御子を惜しむことなくこの地上に、罪人である私たちに与えてくださった。あのクリスマスの出来事を見ても、神が私たちの味方となってくださっていることを知るんだ。私たちの神は、私はあなたを救いたいんだ。私はあなたに平安を与えたいんだ。私はあなたの味方となりたいんだ。神自らが私たちのもとへと近づいてきて、神が味方である平安、救いが確かである平安、この平安もあなたにも受け取ってほしいと、神自らが近づいてきてくださる。ここには、主イエスを求めて、またその平安を喜んで集っておられる、そういう方々が中にはおられます。ぜひ、この主イエスにある平安を受け取ってほしいと願ってます。ここにいる皆が、この場所に来るからではなくて、私たち一人一人に与えられている平安を本当に喜んでほしいと、そのように思うんです。すでに主イエスを信じ神の子とされ、主が与えてくださった平安に生かされている方々ももちろんここには大勢おられます。しかし今日改めて私たちに差し出され、また私たちが信じ受け取った平安、それは神が味方である平安であり、私たちの救いが確かなんだっていう平安。この平安をもう一度確かにして生かされていきたいと、そのように思います。今日は転入される3名の兄弟姉妹だけでなく、改めて私たち教会が何を信じているのか、そのことを確かめたいと思うんです。私たちは神が私たちの味方であるということを信じる。私たちの救いが確かとされているということを信じる。そこから生まれる平安に私たちは生きるんだということを信じていく。そう信じる私たちは互いに、神が私たちの味方なんだよね、そのことを語り合っていきたいと思うし、私たちの救いは神様によって確かにされてるんだよねって語り合っていきたい。私たちにはそういう平安が与えられ生かされてるんだよねっていうことを語り合っていきたい。そういう平安に生きる教会を共に立て上げていきたいと願っています。最後にもう一つだけ、神が私たちの味方だからこそ、私たちは一生懸命にその主なる神様のために生きていきたいと、そのように思います。私たちに与えられている救いの恵み、救いのご計画は、罪許され神の子とされ平安に生かされて、はいそれでおしまいではなくて、私たちを平安に生かしてくださる神のために、地の塩、世の光として生きようと、聖書は教えております。共に、神が私たちの味方だからこそ、一生懸命に主に仕えていきたいと思うんです。私、諮問会の、転入会の際の諮問会、転入会だけじゃないです。洗礼の諮問会ですね。の時も最後に必ずお話しするのがこのことです。皆さん共に教会を担っていきましょう、 最後にこのお話を必ずしています。共に教会を担っていきましょう。共に主を礼拝し、共に主に仕え、共に主に私たちは捧げていきたい。教会に与えられている重荷を共に負っていきたい。主のための重荷を喜んで共に負っていきたい。そして神の栄光を表すキリストの教会を共に立て上げていきたいと、そのようにお話しします。これは改めて転入される方々だけでなく、今日ここに集い主を礼拝する私たち一人一人をも、こう自らを顧み、自らを問い、祈っていきたいと、そのように思わされます。神が味方であるから、私たちは神に仕え、神の教会、キリストの教会を立て上げていこう。転入会式、洗礼式は、ある意味教会全体の心を新しくするような時です。共に新しくされていきたいと願っています。転入会式の後、聖餐式をも執り行います。今日から新しい式文を少し参考にしながら、聖餐に預かっていきますが、式文の中に次のような一節が記されています。聖霊典、つまり聖餐、そして、洗礼式。聖霊典そのものは、私たちのうちに信仰を生み出すものではなく、聖霊の働きによって私たちの信仰を強め、神の救いの約束をいよいよ確信させ、保証するものです。今日私たちは、この主の聖餐に預かります。この聖餐に預かり、神が私たちの味方であること、私たちの救いが確かであることを、聖霊の働きによって、いよいよ、ますます確かにさせていただきたいと、そのように願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちの傍らにおられ、私たちの味方となり、私たちの救いを確かにしてくださることを、確かな平安を与えてくださることを感謝いたします。主イエスの弟子が疑り深かったように、弱かったように、私たちもまた弱さを持っています。しかしあなたは弟子たちを立ち直らせてくださいました。同じように弱い私たちのことをも何度でも主よあなたは立ち直らせてくださいます。神が味方であり、救いが確かである。私たちをいつもこの信仰に立ち直らせてください。どうか主が与えてくださっているこの平安を信じつつ、私たちの味方であるあなたを信頼しつつ、新しい一週間もお導きください。新しい兄弟姉妹を加えての教会の歩み、教会にとっては試練や課題も多くありますが、共に神が味方であることを信じ、心を一つに合わせて、同じ平安を持って、教会を立て上げていくことができるように、兄弟姉妹、私たち皆一つとし、歩んでいけますように、あなたが導き助けてください。私たちの主、イエス・キリストの皆によって、祈ります。アーメン。